こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。副鼻腔炎、蓄毛症、アレルギー性鼻炎、花粉症、耳鼻科の名医が教える最高の治し方大全は副鼻腔炎、鼻茸、アレルギー性鼻炎、花粉症を主題にした一般読者向けの健康実用書である。耳鼻咽喉科の専門医が患者が診察室では尋ねにくい疑問を含む146問に答える Q&A 形式を取る。目的は、鼻づまりや鼻水を単なる風邪として放置せず、症状の背景、受診の必要性、治療選択の考え方を理解できるようにすることにある。急性から慢性へ移行する副鼻腔炎、好酸球性副鼻腔炎、アレルギーと喘息との関係、鼻中隔暗隔など症状を複雑化させる要因も扱う。個々の治療を一律に進めるのではなく、薬物療法、生活上の対策、検査、手術が検討される場面を整理し、医師との対話の土台を作る構成と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、風邪と区別して副鼻腔炎の経過を捉える視点。本書の重要な出発点は、鼻水、鼻づまり、後鼻漏、顔面の重さといった症状を短期間で改善する感冒の一部として安易に片付けないことである。副鼻腔の粘膜に炎症が起こると、分泌物の排出や換気が妨げられ、症状が長引くことがある。こうした経過を理解しなければ、自己判断で対照的な対応を繰り返し、慢性化の可能性や別の病態を見逃しかねない。本書は急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎を同じものとして扱わず、持続期間、症状の性質、背景因子を踏まえて医療機関で評価する意味を示す。重要なのは、読者に病名の自己診断を促すことではない。いつ症状を観察し、いつ耳鼻咽喉科で鼻腔、副鼻腔の状態を確認すべきかを考える枠組みを与える点にある。日常的な不調と治療を要する炎症との境界を理解することが、適切な治療への第一歩になる。次に、好酸球性副鼻腔炎と鼻茸を早期に評価する必要性。慢性副鼻腔炎には複数のタイプがあり、本書はその中でも好酸球性副鼻腔炎を重要な論点として取り上げる。この病態では、好酸球が関与する炎症や鼻茸が問題となり、一般的な副鼻腔炎とは異なる経過や治療上の難しさを持ちうる。国内では指定難病として扱われることがあるため、単に蓄症が治りにくいと受け止めるだけでは十分ではない。嗅覚の低下、強い鼻づまり、再発性の鼻茸などがある場合には、専門的な評価を早めに受ける意義が大きい。本書の価値は、難病という語で不必要に不安を煽ることではなく、病型によって治療戦略と経過観察が変わることを一般読者に伝える点にある。薬による炎症管理、必要に応じた手術、術後を含む継続的な診療は、症状だけでなく病態に合わせて検討される。鼻茸を見た目や一時的な通気の問題に相性化せず、炎症の性質を調べる必要があるという理解につながる。さらに、アレルギー性鼻炎、花粉症を副鼻腔炎悪化の背景として見る。アレルギー性鼻炎と花粉症は、くしゃみ、透明な鼻水、鼻づまりを生じさせる代表的な疾患であり、副鼻腔炎と症状が重なりやすい。本書は両者を別々の病名として説明するだけでなく、アレルギーによる粘膜の腫れが鼻副鼻腔の通気や分泌物の排出に影響し、副鼻腔炎を悪化させうるという関係に目を向ける。したがって、長引く鼻症状への対応では、感染や炎症だけでなく、季節性の花粉、通年性のハウスダストなどの誘因を確認することが合理的になる。ここでの実践的な要点は、症状が出た時だけ一律に薬を使うという発想から離れ、原因の回避、室内環境への配慮、適切な薬物療法を組み合わせて考えることにある。ただし、どの薬が適するか、他の病気や生活状況との兼ね合いをどう見るかは個別性が高い。本書の Q&A 形式は、読者が診察時にアレルギーは関係するか、季節以外にも続く理由は何かと具体的に質問する準備を助ける。そして、喘息や鼻中隔暗隔を含めた鼻だけではない原因整理。鼻の症状は鼻の内部だけで完結するとは限らない。本書では、アレルギー性鼻炎、ハウスダスト、喘息、鼻中隔暗隔といった要素が副鼻腔炎の発症、持続、治りにくさに関係しうることが示される。特に上気道と気気道の炎症は相互に関連して捉えられることがあり、鼻水が喉へ流れるケチ漏れや咳を含め、症状の連鎖を丁寧に確認する必要がある。また鼻中隔の形態的な偏りは、通気の悪さや鼻づまりの感じ方に関与しうるため、薬だけで解決する問題なのか、構造面の評価もいるのかを考える材料になる。このような整理は、すべての鼻づまりを手術の対象とみなすためのものではない。反対に、すべてをアレルギーや体質のせいにして済ませないための視点でもある。症状の種類、左右差、持続性、前鳴などの併存症状を医師に正確に伝え、必要な検査や専門家との連携につなげることが、適切な治療選択の前提となる。最後に、薬、生活対策、手術を対立させず治療選択を理解する。 本書が実用書として目指すのは、特定の治療法を万能策として提示することではなく、治療の役割分担を読者が理解することである。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎では、症状と病態に応じて薬物療法が用いられ、アレルゲン対策などの生活上の工夫も治療の土台になりうる。十分な効果が得られない場合や、鼻茸、換気排出の障害などが問題となる場合には、手術が選択肢として検討されることがある。ただし、手術は薬が嫌だから行う単純な代替手段ではなく、診察所見、画像検査などの評価、病型再発リスク、術後の管理を踏まえて判断される。本書の146問という構成は、服薬への疑問、セルフケアの範囲、手術への不安を、受診時の質問へ変換するのに向く。読者が得るべき結論は、自己流で治療を選ぶことではなく、自分の症状がどの段階にあり、何を医師に確認すべきかを把握することである。結論として、本書は、鼻づまり、鼻水、後鼻漏、嗅覚低下が続く人、花粉症やハウスダストによる症状を抱える人、あるいは蓄膿と言われたものの治療の意味を十分に理解できていない人に適した一冊である。とりわけ、薬を続ける理由、症状が改善しない場合の次の選択肢、鼻茸や好酸球性副鼻腔炎への対応を知りたい読者に実用的な手がかりを与える。得られる利益は、家庭で病気を治しきる知識というより、症状を放置すべきでない理由を理解し、受診時に自分の状態を具体的に伝え、治療の説明を吟味できるようになることにある。同分野の健康書には、花粉症対策だけ、あるいは副鼻腔炎の治療だけに焦点を絞るものも多い。その中で本書は、副鼻腔炎、鼻茸、アレルギー性鼻炎、喘息との関係、構造的な鼻の問題を一つの臨床的な連環として扱い、146の質問を通じて疑問に答えようとする点に特徴がある。個別の診断や処方に変わるものではないが、耳鼻咽喉科の診療を受ける前後の理解を深める案内書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、大久保交友など、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。